もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
主人が
はい。
いつも何が原因か分からずに腹を立てている状態なので、
ええ。
それが長い時はもう2ヶ月ぐらい、口を利かないというような状態。私の方は声をかけるけども、首を縦に振ったり横に振ったりというような状態が、長い時は2ヶ月、それをずっと私も何とかしてきたんですけども、疲れてしまいまして、どうしたらいいかなと思って相談しました。
あなたおいくつですか？
私55歳です。
55 歳。ご主人は？
50歳です。
お子さんいらっしゃいますか？
はい、上から32歳男、18歳男、17歳女です。
ご結婚何年目ぐらい？
25年目です。一番上の子は、私の連れ子です。
なるほど。
はい。
そうすると、あなたは再婚なわけよね。
私は再婚です。養子にいただいてましたので、
はい。
私の両親と住んでおりましたので、いろいろ折り合いが悪く、生涯の子供が生まれましたので、それがあって、子供を捨てていたというような状況です。
今のご主人とは25年前。
25年前。はい。
あなたが再婚であること、それからその連れ子さんがいらっしゃること、これはもうご主人はご承知の上ですね。
はい、そうです。
で、ご主人は初婚？
初婚です。
なるほど。はい。
はい。
25年の中で、
はい。
最初のうちを思い出していただきたいんですけ
はい。
ど、
はい。
最初のうちからあんまり喋らなかった？
もともとが無口な人でした。
じゃあ、その、機嫌がいい悪いに関わらず、無口
そう
は
です。
ずっ
そう
と
で
無
す。
口な
そうで
方
す。
なのね。
はい。そうです。
はい。
はい。
で、特にその機嫌が悪くなると、1ヶ月とおっしゃったけど、その、全く口を利かずっていうような
はい。
状態になったのはいつ頃から？
娘が中学3年生の時にいじめにあって不登校になりまして、その頃からだったように思います。それまでもたまに子供がダダをこねるような感じの大人バージョンみたいなっていうのは、もう、新婚の当初からそれは時々ありました。年上の女がいいっていうのは、自分が甘えたいからというようなことを、結婚する前に、それは主人が言ってましたので、ああ、そうしたいんだなっていうのは分かってはいました。
なるほど。
はい。ただ、娘が不登校になってからが、もうそれが一段とひどくなりました。
要するに、そうするとあれですかね。お嬢さんが不登校になったりした時に、ご主人がそれに対して何らかの対策を取ろうとかっていう、あなたに相談したりとか、一緒になってお嬢さん励ましたりとかっていう、その大人の仕草はしないわけ？
ありませんでした。はい、反対に娘に対して冷たい態度を取っておりまし
お嬢さんとか、
た。はい。
上の連れ子さんじゃない方のね、
はい、はい、
19歳の坊ちゃん
はい。
と、生まれた頃からご主人が、坊ちゃんやお嬢さんたちと同じように甘えたがった。
そうなのかなという雰囲気はありました。
ご主人は自営会社員？
会社員です。
会社員。
はい。家族構成としては私の両親と一緒に住んでますので、
ご両親はおいくつとおいくつ？
父が82で母が79です。
はい。
だから、もしかしたらと思ったりするのは、母がなんとなく言ってることが当てつけに聞こえてるのかなと思ったり、今回は腹を立ててるんじゃないだろうかと、そういうふうに私の中でずっといろいろ感じ取っていくだけしかできないですね。はい。
ということは、腹を立ててるかどうかは判明はしてないのね。
それは態度で、いつもの返事をしない時の態度と腹を立てている時の態度はやっぱり違ってます。 耳を塞いだり、スマホしか見ない、テレビを見ない、テレビを自分が見たい番組があってもチャンネルを変えないとか、腹を立てていないときは私が何か見ていようとお構いなしにチャンネルを変えるんですけど、腹を立てているときっていうのは耳を塞いだりしてます。あ、聞きたくない、見たくないんだなということは、あ、これは腹を立ててるんだなっていうのを感じ取れというような、あの、なんかな、態度、それが分かります。はい、
原因は何だか分かんないんですよね。
はっきりはそのどれが原因かっていうのは分かってはないです。
うん、
腹を立てるという時にいろいろ話しかけると不機嫌になってドアをガチャンとか閉めたりする、そういうことが何度かありましたので、今は話すべきじゃないんだろうというふうにも私が警戒してしまうんですよね。
うん、
私が作った料理を食べないです。普通は大皿についてるやつを自分で取って食べるんですけど、それもないので、あ、腹を立ててるんだなというふうに、まあ、感じ取ってる状態なんですけど、そのうち、ご機嫌を直してくれればと、そういうふうに思ってるだけで、離婚しようと思ってないです。で、本当は主人が早く死んでくればいいという気持ちも少しはあるんですけど、今更離婚してももったいないなと、遺族年金とかいろいろそういうのがあるので、もうそれを もらうまでは、と、そういうふうな気持ちですね。はい、
うん、
どういうふうに、私もその気持ちを持っていったら、まあ、気持ちを持っていったらっていうか、発散できればと思うんですけれども、まあ、私が友達を作るのも主人は嫌がるので、四六時中休みの日はもうずっと買い物も一緒に行かないといけないし、まあ、羽目を外せないので、どこでどうやって私も気持ちをこう楽にできる方法があるかなと思って。
なるほど、
はいはい
はい、今日はですね、はい、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いします。
はい、
お願いします
。はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、はい、私ね、はい、あなたはあのご主人のことをよく分かってると思うんだけど、
あ、はい、
よく分かってる割には、
はい、
取り扱い本当下手だよね。
は
もう聞いてて本当に思いますよ。は
い、
あのね、
はい、
結婚するときにそもそもね、
はい、
自分は年上の女と結婚するような人間だって言ってるわけじゃないですか。
はいはいはい、
つまり甘えたい男だって言ってるわけじゃないですか。あなたそれでやっぱり忘れちゃダメだったのよ。うん、私ね、ちょっとあの本当にあの昔々私が若い頃のことを思い出したんですけどね、
はいはい、
うちの夫がそういう夫だったんですよ。うん、それでね、あの、うちは年子で子供が二人いたんですけども、
はい、
夫がただいまって帰ってきたら、
はい、
例えばあの、おむつが濡れてようが、
はい、
お腹が空いてピーピー泣いていようが、
はい、
知らん顔して、旦那の食事が先っていうか、
はい、
あの、
はい、
そっちと話するのが先っていうか、はい、そうすると子供って泣くじゃないですか。
はいはい、
気持ち悪かったらお腹空いたりすると、はいはいはい、そう、仕方がないからそれがかわいそうなんで、
はい、
夫が立ちましたもん。
あ、
でそこまで我慢しました。
あ、
それどういうことかっていうと、はい、夫が一番だっていうアピールなんですよ。
はい、
それがあなたはきっとできてないんだと思う。
はい、
普通の時には自分が見たい番組があると、
はい、
カシャカシャと、まあ、カシャカシャじゃないや。あの、はい、今、ボタンだ。あの、はい、チャンネルを変えるわけですよね、はい、テレビの、
はいはい。
で、腹立ってたら、チャンネル変えないって、これ分かりやすいじゃないですか。
はいはいはい、
お前が変えろって意味なんですよ。
はい、
それをどうしてあなたは変えてやらないの、
はい、
あの、大皿のものから、全然取らないっておっしゃったじゃない。
はい
はい、全部取り分けてやればいいじゃないですか。
はい、
機嫌がいい時は自分で取り分けるって言ったでしょう、
はいはいは
い。機嫌がいい時も悪い時も全部取り分けてやるんですよ、はい、ご主人のだけ、
はい。
大皿からね。
はい。
そうしたらさ、あなたのことはいつも見てますよ、あなたにこれをしてますよっていう、具体的にわかるじゃないですか。
う
それとね、話しかける話題も多分、全然あなたダメなんだと思うんだけど、多分、機嫌の悪い時は話しかけてもダメだからっておっしゃったんだけど、機嫌の悪い時話しかける話題っていうのは、ご主人のことでなきゃダメなんだよ。あなたがどんなに好きなのかっていう話でなきゃダメなんだよ。他の話は受け付けないんですから。多分あなたはそういう時に家の中のことの相談をしたり、はい、こんなことがあったとか、子供の話とかしてるわけですよ。それが面白くないわけですよ。あのね、ものすごいわかりやすい、このご主人は。私はね、長女と長男がいたんですけども、はい、うちはその長男の方は次男って呼んでました。うちの長男がっていうのはもう夫のことでした。うん。そのくらいの気持ちでなきゃダメなんですよ。でも、わかりやすいじゃない。あとね、死んでくれればいいじゃなくてさ、いやいやいや、これね、いやいや、そこが問題なんだけど、つまりね、今からね、あなたとご主人っていうのは、どんどん仲良くなると思うんだ。それどうしたかっていうとね、この子供が18と17でうち出てくんですよ。
はい、はい。
で、親は死ぬんですよ。
はい、はい。
いいですか、はい、そうすると、ご主人と二人になるんですよ。
はい、はい。
で、あなたの気持ちはご主人だけに向くんですよ。
ああ。
そうすると、ご主人は大満足なわけです
よ。ああ、なるほど、ね。
うん。でね、はい、それを待ってちゃダメなのよ。はい、ね。何年待ってても、なかなか死なないし、ね。どっちもこっちも。で、17の長女だから、あと、はい5年もすれば嫁に行くなんて思ってたって30年も行かなかったりするからね。そう、待ってたってしょうがないんですよ。だから、まずはご主人に、あなたが一番っていう猛烈なアピールを、今日からする。あのね、耳塞いでとか言いますけど、この人ね、幼稚なんですよ、ものすごくね。子供なのよね。だから、他のことは聞きたくないんだよ。子供のこととか、うちのこととか、ややこしいこととか、なんでそんなに機嫌が悪いのとか、私はこうなんだみたいなこと聞きたくないの。気持ちよくしてほしいの。こう、わかりやすい男ですよ。
はい。
ね、早速今日は、大好物の、おかずをさ、旦那だけが好きなおかずをさ、
そうですね、
そういうものを、そういうことが大事なんですよ。
はい、なんかそう言われると、
わかるでしょ。
はい、唐揚げが大好きなのに、
そうでしょ。
帰ってきてすぐどんどん食べれたので、子供たちの分も取っといてって言ったら、
それは余計なお世話ですよ。はい、それ余計なお世話で、ね、足りなかったらあげなさいよ。もう一回あげればいいじゃない。
そうですね。
そう。そんな帰ってきた旦那いくつだって食べていいじゃない。だからそこが下手なんですよ。
そうですね。
ちょっと考えたらわかることだし、本当に簡単でコロッといきますから。うん、できるから。
はい。
頑張んなさい。
やってみます。はい。はい。はい。はい。ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい。わかりました。こう、気づくところがありました。はい。
まあ、大変な話だと思うんですけど。
はい。わかりました。はい。
疲れちゃったっておっしゃってるけど。
はい。
世の中の男の人ってほとんどそうだから。
はい。
うん。そのことを考えると、今、三井先生がおっしゃったように、
はい、
もう立てるよしかない。
そうですね。
うん。
わかりました。ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。はい。
頑張ってください。
はい。ありがとうございます。